フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。12月も半分以上過ぎて、もう年末オブ年末ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のポッドキャストはですね、前回に引き続きというか、12月はいろいろゲストを迎えてやっていこうということで、前回は今年フェスティバルライフですごいお世話になったバンちゃんに来てもらったんですけど、次は実はポッドキャスト仲間というか、このポッドキャストをよく聞いてくれてもいるし、僕がその方たちのポッドキャストもよく聞いているという関係のフェス好きの2人に登場していただきたいと思います。今回もゲストをお招きしたいと思います。僕が一番聞いている、これお世辞とかではなく、本当に Spotify のランキング表みたいなので、あなたの聞いているポッドキャストはこれですよっていう1位の番組がありまして、それがいつまで経っても俺たちはというポッドキャストなんですけど、その2人が本当にフェスが好きで、音楽が好きで、フェスも大好きってことなんですけど、その2人が今年はいろんな事情、コロナ禍においてフェスに行かなかったってことがあるので、こうフェスにまつわるゲストをお招きするという特集なんですけど、逆にフェスに行かなかったという視点でお二人をお招きしたいと思います。いつ俺の坂本さんと勇さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
勇さん、人んちの、人んちだから、これ人んちのやつだから、自分ちじゃないから、
はい、これちなみにこの収録の前には、はい、いつまで経っても俺たちは通称いつ俺の方にも僕がゲストで出させていただいているので、そちらも合わせて聞いていただけたらと思うんですけれども、だからその流れのテンションに今なってます。イサム
さん、そうですね、ハッシュタグいつ俺で、検索してもらって、そこから飛んでもらえれば、
すぐ飛ばそうとするじゃん、すぐ飛ばそうとする、
飛ぶ前にこれ聞いてくださいね、はい、
じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ冒頭にもさっき僕が言ったんですけど、本当にこう、はい、ずっとフェスが大好きで、フェスでもよくお見かけする、イサムさんはね、フェスでこう失敗談とかもいろいろあったりして、このポッドキャストにも出てくれたこともあるんですけど、その2人が今年全然フェス行かなかったんすよね。
行ってないです。
だからその辺の話をちょっと聞きたいなと思っていて、どちらが答えてもらってもいいんですけど、リアルにフェスシーンをこう外から見てたわけじゃないですか、いつも中から見てる人たちが、その辺どうだったんですか、行かなくて感じたこととかなんかありました。
坂本さんお願いします。坂本さん一発かましてない、かましてない、
急に坂本さん。
いやー、でもなんか別になんか行かないからっつって、その客観視できてたかって言われると、多分そんなにできてなかったと思うんですよね。で、特にフジロック、僕らね、僕のイサムさんも毎年フジロック遊びに行ってて、でフジロックのタイミングって結構最悪なタイミングっていうか、なんかその世間の目もなんかすごい厳しい状況の中開催っていう感じだったから、なんかそれをじゃあどういう形で見れてたかって言ったら、全然なんかそのフジロック本当に成功してほしいし、応援してほしいし、実際ちょっとなんで行かなかったかっていうと、やっぱりその我々ちょっと子供もおのおのいたりするんで、そういうこともあって、そうちょっと行けなかったんですけど、気持ち的には本当に全然マインドとしては行ってるマインドっていうか、
そうなんだ、
すげえ応援、応援して、
マインド的には言ってましたよ、俺ら、はい。
ガヤかな、あなたは。
いや結構でもね、そのこう、行ってる人でも行っていいのかなみたいなのあったんですよ。だから僕とかも含めて、別に僕はフジロックはもう仕事ではあるけど、フジロックを作ってる側ではないから、こう本当にこれ今年フジロック行っていいのかなみたいな感じで行ってる自分たちもいて、なんか行かないっていうのも、もし僕が本当にメディアとかもなくてお客だったら行かないっていう選択肢もしてたかなと思ったりもしてたんすよね。
いや、なんか難しかったっすけどね。でもその行っていいのかなって思いながら行ってる人に対しては、なんか ちょっともうなんだろうな、ありがとうっていう感じじゃないけど、そのやっぱフェスは続いてほしいし、
はいはいはいはい、
そうだよ、
そう今行ってる人たちがいなかったらやっぱ続かないから、
確かに
そうです、
本当になんか行ってくれてありがとうっていう感じ、
ね、なるほど、あそういう感覚だったんですね、
そういう感覚です、うん、はい、
でも逆に言うとその行ってる人たちがね追い出しちゃうとなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、自分たちが行かない間にフェスが、
そうっすね、でもなんかことフジロックに関してはやっぱその長年行ってるからどういうなんかその人たちっていうか、なんかある程度やっぱり今この状況下でフジロックに行く人に対するなんか信頼みたいなものはあるったかな、だからそんななんか変なことにはならないだろうなっていうふうには思ってたから、うん、なんかそこはそんなになんか心配はなんかそんなにしてなかったかな、ただどんなに注意してても、まあ、かかっちゃうものではあるから、うん、コロナっていうのがね、うん、だそういう意味では、うん、なんかその本当に努力してたけどちょっと出ちゃったってことがこう世に出た時に変な風に映んないといいなっていうふうには、うん、本当に中の人がめちゃめちゃ頑張って、うん、なんか行く人も本当に気遣って行ってる人がほとんどの中で、うん、それでも出ちゃったんだよっていうのと、うん、これ見たことかみたいな感じになる、その温度差が世間とのその温度差みたいなものがすごい嫌だなっていうか怖いなっていう感じで見てたっすね、は
いはいはい、いやでもなんか坂本さんの話聞いてると、はい、やっぱりこう行ってないからこそのちゃんとした客観性はありますよ、やっぱ行ってる人は なんかこう、
そうかそうか、もう
加担じゃないけどちょっと客観視はやっぱできなかったし、
ね、
僕も含めて、うんうんうん、やっぱ行かなかったら行かなかった視点っていうのがやっぱこうフェス好きはあるなと今やっぱ思いましたね。伊佐、大丈夫ですか？伊佐さんどうですか？
いやもうあの当時を思い出して、うん、はい、あのもう要は、まあ、言っちゃうと半年前になっちゃうんでね、
はい、はい、
うん、すごいあったんですけど、やっぱりあのまあ別にね、はい、
いやまだ何も、
まだ何も、なんかいろいろ考えさせられますね、まあ、なんかそういう報道とかね、そういうところでなんかロックフェスがどうのみたいなあったんで、まあ行った人は行った人なりにやっぱそういう覚悟があって行ったと思うんですけども、うんうん、坂本くんがさっき言ったように俺はやっぱり行ってもらった人に対して本当に感謝してます。
うん、はい、なるほどな、うん、なんか勇さんあれじゃないですか、うん、フジロックの前だと結構世の中で叩かれたのは、うん、ジャパンジャムがゴールデンウィークにあって叩かれたんですよ、
ね、
うん、なんかマスコミでコンビニで飲んでる人がいるぞとかっていうのがあって、で、
そうですね、
でその時にイサムさんって地元なんですよね。
そうなんですよ、蘇我っていうね、はい、あの千葉市のね、外房線とか内房線とかのね、うん、ある、うん、で僕はあの実際にその辺りに住んでる民なので、
はい
はい、地域のこと分かってるつもりなんですけども、うんうんうん、まあ実際そのね、会場、あごめんなさい、ジャパンジャムの話ですね。
ジャパンジャムの話、
ジャパンジャムって要はなんだっけ、ちょっとごめんなさい名前忘れましたけど、あのジェフ千葉がね、
うんうん、そうだそうだ、
メイン会場としてね、はい、フィールドのところでやってるよって、はい、でその界隈でやってるよってことで、うん、なんならその当時は普通にジェフ千葉の、まあ、J2 のね試合とかも普通にやってましたしね、
うん、
うんうん、で要はその会場に向かう、サッカーの民、別にサッカーの民が悪いって言ってるわけじゃなくてですね、うんうんうん、ま、町をこうねこう、そこにこう移動してる、
うんうんうん、
若者とかね、まあ、要はサポーターさんですよね、うんうん、がいっぱいいるんですよ、
うんうん、
で片やその当時、まあまあ、ジャパンジャムが開催されますよということで、はい、うん、まあ、要はそこでこう、まあ、当然そのジャパンジャムに参加する皆さんがこう、ね、移動するわけじゃないですか、
うんうんうん、
もう全く同じ光景なわけなんですよ。
あ、同じだったんですね、地元の人から
と、もちろん、うん、ほうほうほう、私は地元の民だと思ってください、うん、で、まあ、当然ね、ま、皆さん、まあ、あのジェフ千葉のね、あのサッカーサポーターもマスクしてるし、
はいはいはい、
フェス向かう人もマスクしてるしっていう、うん、そういう状況の中で要はメディアって言っていいのかな、
うんうんうん、
まあなんかこういう感じでこう行われましたみたいな、
うんうん、
なんかそういうなんかちょっとこう偏見報道みたいな、
なるほどな、いやリアルですね、
僕的にはあったんじゃないかなって思いますね。
地元の意見として、はい、別にねサッカーだって 100% 賛成じゃないかもしれないけど、うん、そういう風にやってて、
うん、
フェスも同じようにやってて、うん、地元の人からすると、うん、まあね、どっちも駅に人多いのは 面倒いっちゃ面倒いじゃないですか、地元の人。
そうそうそう、そうそう、だからそ、うん、同じ向かう方向は一緒ですからね、
うんうんうん、ああ、はい、そういうのがあった、うん、
だから多分それジフチバに限らず多分いっぱいこうね全国各地にサッカー、うん、
サッカーに限らずだけどね、
当時はね、当時はね、うん、あの要はまだ有観客試合っていうんですかね、
はいはいはい、
なんかね、みたいなそういうあったと思うんでね、うん、あのうん、だそういうのを、あった中でなんかあれみたいな疑問点はやっぱりもうフェス好きの民としては あったかなって思います、ね、
まあ、もちろん勇さんがフェス好きだからっていう目線での意見ではあるけど、はい、地元に住んでる人の目線って一番ね、うん、フェス大事だったりしますからね、
うんうんうん、そうですね、はい、なんか確かにそういうなんかありましたよ、なんかサッカー見てるやつの方がなんか立ち悪いみたいな、うんうん、なんかツイートを見かけたこともあったんで、うんうんうん、果たしてどうなんだろうなみたいな、
まあね、別に どっちがいい悪いっていうのはないと思うけど、サッカーのことをよく思ってない人だっているし、それと同じようにフェスのことだってよく思ってない人がいたり、そういう取り上げられ方がするみたいな、ね、ことあるかもしれないですね、
う
ん、
そう
です、すごい勉強になります。なんかイサムさんがおそらくね、イサムさんと別にジャパンジャムとか行かないじゃないですか、趣味ジャンル的には、ね、けどすごいジャパンジャムに対して SNS でなんかこういう地元の意見があるっていうのをなんかめっちゃリツイートされてませんでした？
1000以上はリツイートされましたね。僕あ初めてあのバズったんでちょっと告知しようかなと思ったんですけど、いかないちょっとその時あのうつ病だったんだけど、
やめろ、
告知をしようという思いにならなかったっていう、はい、すみません、はい、
そのなんでちょっと勇さんが元気なかったかっていうのは、はい、あのいつ俺のポッドキャストの方を聞いていただくと、はい、その理由が分かるんで、はい、そんな深い闇とかではないんでね、
フェスに関するものなのでぜひ皆さん、
う
ん、
はい、お気になさらずということなんです、
はい、
え、じゃあ、まあ、お二人はそうやっていろんなフェスを、まあ、客観的にだけどこうちょっと外から見てて今年はでも参加しなかった中でなんか気になるフェスとかありました？フジロックとか以外に、ジャパンジャムとか以外に。
これ、ね、はあの、はい、なんだっけ、あの御殿場でやってた、
はいはい、
御殿場だっけ、クリーマフェス、
クリーマやまびこフェスね。
あ、それ
はいはいはい、
それはちょっとあのなんか都合つかなくて行けなかったんですけど、はいはい、あのまあ、家から僕、まあ、住んでるの横浜なんで、
はい、
その方面的にも近いし、うん、あのまあ、何よりね、なんかね終わりの時間が早かったんですよね。あ、
なるほどな、うん、そうだそうだ、
なんか始まりも早いし終わりもなんか多分なんか6時とか7時ぐらいで終わるんじゃないかとかぐらいで早かったから、まあ子連れにはすごいありがたいフェスやなっていう。
僕ヘッドライナーとか実際行ってきたんです、クリーマやまびこフェス、はいはい、でしかも坂本さんがあれいつ俺のポッドキャストで言ってたのかちょっとツイッターでつぶやいてたのかはちょっと失念してしまったんですけど、うん、なんかそうクリーマやまびこフェスなら行ってもいいかなみたいなのを言ってて、
うん、
なんかあ行くのかなと思って見てたんです。で結果行ってなかったと思うんですけど、そうそう、な何がこう時間以外なんか気になったところがあったんですか？
まあ、距離時間もそうだし、まあそのまあ、メンツ的にもすごいなんかいい感じのメンツも揃ってたし、
うんうん、
まあ、ロケーションも良さそうな感じもあったし、まあ、でもやっぱり何よりはやっぱりでも今言ったように、まあ、アクセス的なものと時間がすごく子連れ、まあ、僕の子供がまだ2歳とかなんで、うんうん、なんかこう子供連れて行っても、うんうん、なんかこう楽しめそうな。
なるほどな。リアルな話をしてしまう、そのコロナ禍でフェスに行くこととかライブに行くことって、うん、僕たちからするともともとフェスとかって日常の延長線上だし、うんうん、さっきのフジロックの話じゃないけど、いそんな世の中が思ってるほど、うん、全員ウェイっていう人じゃないってことも分かってるけど、うん、その家族とか子供とかがフェスに行くことって全然提案できるような空気なんですか、お家では。
今はやっぱりそのこれもやっぱりその感染者の状況によってやっぱりすごくなんていうんですかね、感覚的なものが、
ほうほうほう、
そのジャッジがすごく難しい感じにはなるんですけど、
うんうん、
やっぱりまあなんかその世間一般的にやっぱりみんなある程度そのワクチンの接種率が上がってきてることとか、うんうんうん、あとはなんとなくやっぱりそのフェスにとかイベントによく行く人間なので、うん、その演者の並びとかを見る と、なんとなく雰囲気や客層みたいなものも、まあ、見えてくるものがあるじゃないですか。そういうのを鑑みても、あ、なんかすごくこう大人なフェスというか、まあ、落ち着いた雰囲気になるだろうなっていうのもある程度予測できたから、
なるほどな、
こういう内容だったらなんかその家族に提案しても、まあ、家からもそんな遠くないし、でまあ、早めの時間で、まあ、全部見終わってもそんなに遅くならない時間で終われるから、まあ、なんかすごい提案しやすいかなっていう。
なるほどな、リアリティある、
リアルやな。
だからやっぱでも、まあ、そう、子供と一緒に行きたいんですよね、フェス。
え、ちなみに子供と一緒に今まで行かれたことはない、
いや、まだね、なくて、コロナになる前にフェスはないかな。なんか本当になんかちょこっとイベントなんか、どれぐらい、なんかそのちょこっと本当イベントとかにちょろっと顔出すぐらいな感じしかなくて、だからまだそのね、子供もようやくなんとなく音楽のこととか分かってきたっていうか、なんかその保育園で歌を覚えて帰ってきたりとか、そういうのもあるし、なんかそういう場所に連れて行ってあげたいっていうのはまああるはあるし、まあ何よりそこが一緒に楽しめるようになってくれることが俺の人生においてはすごく有利に働くというか
言い方、言い方を選ばず有利に働きますよね。
そう、子供が行きたがってるっていうのを言い訳にいろいろフェスに行けるようになるから、まあなんかそういう意味ではなんか早めにっていうのは言い方はあるかもしれないけど、なんか、いっぱいちょっとそういう経験をさせてあげたいなっていうのはある。
いや、でも本当にその名前の出たクリーマやバビコフェスとかもそうなんで、まあ、今回初開催だったんだけど、ちゃんとあのキッズエリアがあって、あの結構こうグリーンルームとかサマソニーとかに出てるキッズあのエリアのチームが入ってたりだとか、その遊ぶエリアがそんなに会場広くなかったんだけど、なんか子供が登れるボルダリングみたいなちっちゃいのがあったりとか、僕も子供連れて行ったんですけど、結構楽しそうに遊んでて、家族連れが多かった。なんかそれをみんな嗅ぎつけて、多分そのコロナ禍ではフェス行けてなかった人が行ってる感じが結構あって、もう本当満員みたいな感じでした。イサムさんって家族でフェス行くことあるんですか？
僕一回も行ったことないんですよ、まあ、
そこは分けてるんですか？
そうですね、
いや単純にやっぱイサムさんお酒がやっぱ、
ね、やっぱ酒、ね、今まではね、コロナ前はあの酒っていうのがメインだったんで、フェスイコール酒みたいな、はい、酒が10割、そうですね、だったんで、ちょっとまあちょっと家族っていうのはもう断ち切ってたんですけど、でもまあ、
これってなんか僕この2人めっちゃ面白いと思ってて、結構家族をとフェスどう向き合うかっていうのはね、まあ、コロナ禍があったから一回置いといても、はい、僕らの世代の課題だったりするじゃないですか。
そうなんです、
超課題
です
ね。
そうなんです、
その
課題です。
一緒に連れていくパターンにするか、もうそこはなんか自分の趣味として家族とは分けて、他で還元する代わりにこの日はフェス行くねっていうパターンにするか、大きく2つに分かれてると思うんですけど、はい、そうですね、いつ俺のこの2人がね完璧にパキッと分かれそう
ですね。そうですね、多分坂本さんはその共存タイプですね、はい、
共存タイプね、
はい、私はねもうやっぱりもう我フェスありみたいな、そんな感じですね。
やっぱりフェスに子供連れてったりすると自分の好きなアーティスト、まあ、イサムさんあれか、前に見に行ったりするから、
そうなんです、ね、まあ、あとはもう酒ですね、酒、はい、
いやいや、俺がオブラートにやってあげて
る、ああ、もうここはもう酒でいいでしょう、はい、酒です。
やっぱお酒の、はい、お酒とかも楽しむってなると、はい、やっぱり家族で行くと、
はい、
なんかちょっと飲むのもやめようかなってなるってことか。
で、ね、はい、でも一応、来年、まあ、フジロックがあるとしたらってことで、一応、提案したんですよ。あの一緒行くかと、みんなで。ただわしはあの深夜まで遊ぶと、はい、深夜のレッドマーキー5時まで遊ぶと、3日間遊ぶと、はい、これを許してくれるかと言ったら無理と言われました。はい、ここで報告します。
ご家族はそのフジロックの存在とか、そもそも別の存在って知ってはいる。
そうですね、あの昔あのカミさんと一緒に行ったことはあるんでね。
お、じゃあ絶対理解度は高いじゃないですか。
理解度高いと思わせつつ、でもやっぱちょっとやっぱりそこに関してのこうね、お互いのちょっと、
つまり、イサムさんがすごい、フェスが悪いわけじゃ全然なくて、酔っ払ったイサムさんに対する、
あ、このそっかそっか、信頼のなさ、
そう僕の人間性の、ちょっとモロさですね。
僕だから、はい、いつ俺も2年前その2019年のフジロック行った回とかも収録してるんですけど、なんかこうなんか リスナーの人にちょっとなんか聞いてもらうと分かるんですけど、うん、勇さん粗相をしたりとかしてるん で、やっぱそういうのがちょっとやっぱ妻としてはちょっと見るに
耐えない許せないでしょうね。
そうっていうことなんで、
ちょっとコロナ禍関係ない
問題です
もんね、
それは
ね。
そうそうそう、ちょっと
完全に
大層的。
いや、全然いいですよ、全然いいですよ。そのリアルな家族の意見を僕は知りたかった。でもそういうパターンがあるんで、共存か、まあ優位が独尊かっていうのがね、2つあるんで、
はい、
そういうパターン。
フジロックはなかなか難しいところはあるかもしれないですね。なんかその家族向き、なんかいけ、まあもうちょっと子供が大きくなってきたら、
そうですよね、
あれかもしれないですけど。
だからこの一部のフェスでは共存だけど、例えばフジロックはもう優位が独尊でいくみたいな、そういうこうフェスの使い分けみたいなのね、僕らの世代は。
そうですね。
やっていかないといけないですもんね。
そう
ですね。
フジロックはそうでありたいと、はい、そう思ってます。
確かにな、なるほどな。
まあもちろんね、あの同い年、あの今いますよ、あの家族と行きたいって言ってもね、はい、人それぞれ。うんうん、僕はそっち側です、うんうん、はい、すいません、ありがとうございます、はい。
そんなお二人がですよ、こんなフェスの話行ってないのにしてくれる二人が、
はいはいはい、
こう、
はい、
来年フェスにこう、はい、行くとしたら何の迷いもなくファッと行けるもんなんですか。やっぱなんか引っかか1年お休み、うん、1年っていうか2年かお休みしてるとなんかこう引っかかるものとかやっぱあったりはするもんなんですか。
あの、じゃあちょっと僕から言わせてもらいます。はい、
リアルなのください。別にそんなあの、うん、フェスの番組でこれ別に何のスポンサーもないし、
あの、まず
ね、本当に思ってること知りたい。
そうですね、思ってること話すとやっぱりあの、うん、去年はあの ワクチン、うん、ちょうどその、うん、うち何例えば医療従事者とかが出回った頃にフジロックやったじゃないですか、はい。でまだ当時はその要は世間一般にはワクチン出回ってなかったんで、やっぱワクチン打つまではダメだよねっていう話に家庭内ではなってました。でなのであのやっぱ自分も不安だったし、まあね、あのさっき冒頭で坂本さんも申し上げたようにあのそういうねタイミングだったんでやっぱ今回は自粛しましたけれども、まあまたねあの今このタイミングで3回目のワクチン接種ですか、そういうのも、まあ、国としてやっていくよっていうタイミングなので、この先どうなるかわからないですけれども、まあそうですね、来年こそは、まあ、フジロック、まあ参加したいなと思いますし、強いては、まあ、いろんなフェスに参加したいなって思う、個人的な意見があります。
なるほどな、
はい。
で坂本さんどうですか。
そうですね、はい、お願いします。い
や僕もなんか全然、ま、前向きっていうかあんまその突っかかりとかはないかな。なんか、うん、まあその家ただその何ね子供いるから、うんうんうん、その共働きなんで、まあじゃあ俺がフジロック3日間一人で行ってきますってなると結構多大なる迷惑をおかけする形になったりはするんで、その辺の突っかかりはあるかなっていうか、どういうふうにじゃあどういう形だったらいけるかなとか、なんかそういうのは考えたりはするんですけど、なるべくそのどうやったらいけるかなみたいな感じの割と前向きな悩みっていう感じ。
すいません、一個補足します。あの僕あの、まあ、小学生とあと、まあ、来年になると、保育園、まあねまあねあのね、まあ、保育園年長さんの子供がいるんですけれども、うんうん、あのやっぱり子供はまだフェスには連れていけないよなっていう多分意見に達すると思います。
なるほどな。
いやいや、はいはい、まあもちろんね、あの今年もそうだと思います。あのいっぱい子供さんもいらっしゃったと思うし、まあ、人それぞれの家庭があると思うんだけれども、うんうん、あのうちは、うん、多分来年もまだ子供は無理だろうなとは思いますね、う
んうん、なるほどね、はい。いやまあ本当にそれぞれの家庭とか、
うんうん、そうです
ね、事情とかね、はい、あの僕の友達でもめちゃめちゃフェス好きで、うん、行こう行こうって言ってた人がやっぱ実家暮らしだから行けないとかね、
うん、まあそうですよね、
そういうのもあったりね、はい、親御さんにとかもあったりするから、はい、それぞれねこう事情が違うからってもあるけど、まあ別にそれが全然どっちが正解、どっちが正解もないとは僕は思うんですけど、
その通りだと思います、はい。
いやでもなんかリアルな意見が聞けましたね。こんな、ま、真面目な番組だったっけ、いつ俺って。
いやでもこれいつ俺じゃないから。
あ、そっか、これいつ俺じゃないわ。
いつ俺じゃないから、
よかったよかった。
いいんです、
いいんです。いやでももしね来年フェスがコロナが落ち着いてってなると、うん、2人はこう、うん、2年ぐらいフェスに行けてないわけですけど、うん、もうなんか、うん、見たいアーティストとかいるわけですか。最後それを聞きたいなと思って。
なるほど、
うん、
見たい、いやまあほんといろいろ見たいですけどね、うん、 いろいろ見たい。なんだろうな、でも。
いや、いいですよ、好きなフジロックでもいいし、サムさんサマソニも好きだし、別に国内のアーティストでもいいし、うん、海外のアーティストでもいいし、うん、これ見たいみたいな。
か、まあ、その見れるかどうか置いといたとして、やっぱ海外のはすげえ見たい。
そうですね、ほうほう、それはもうありますよね、サムさん。そんな中でも、
そんな中でも、いや難しいな、なんだろうな。
イサム、なんだろう、イサムさんは、
ああ、じゃあ僕あ海外アーティスト、うん、リナ沢山です。はい、ありがとうございます。
おお、
いや、日本に凱旋してほしいなと思いますね。
日本でライブしましたっけ？
まだないんじゃないですか、僕もあれですけど、
う
ん、
フェスはまだ出てない、
出てないですよね。ぜひちょっと、うんうんうん、あの逆輸入ファイターのぶ林のごとくに、はい、リナ沢山ちょっと待ってますって感じですね。、はい、日本だったら来れるんじゃないかなと思いますんで。
確かにね、リナ
さん、ね、いや絶対待ってますね、もう2022年待ってます。はい、
なるほど、うん、僕はまあその普段聴いてるアーティストとかでまあいろいろあるんですけど、でもなんかそのライブみたいなっていうので言うと、うん、あのシルクソニック、
おお、見たいね、
見たいな、
どうか、
シルクソニック見たいな、これ見れたらたまらんな。
ギャラがすごそう、
すごそうだけど。でも見たくないですか。
いや
でもフェスじゃないと絶対見れない感じじゃないですか、きっと。
フェスじゃ、フェスじゃないとっていうのもあるし、なんならおしゃれなことしようし、サマソニであの2人違う名前で普通にブッキングされてて、
あーいい、ね、
当日やっちゃうみたいな。、
うん、やっちゃうみたいな。
ちょっとぜひ提案してください、津田さん。
かな、わあ、シルクソニックだわ。俺もシルクソニックだった、見たいの、
見たいな、
すごいわ。いや、リナ沢山も見たい、
うん
うん、いや、ありがとうございます。なんかそんな感じでもう30分ぐらい喋っていただいたので、
はい、
めちゃくちゃ真面目な回になった、はい、なったわ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあ最後、僕はふざけますよ。
すごいな、あの、
無理やりやんな。
だいたいふざけますよって言ってふざけられるのすごいから、ちょっとやってみてもらっていいですか？
じゃあ誇張しすぎた。やっぱりやめときますね。
イサムさん狙ってやると
ちょっと面白いです
ね。でもイサムさん、はい、この番組実は2回目の登場でしてですね、坂本さんは初めてになるんですけど、
はい、
あのそうそう、2020年のフジロックが中止になった時に、まあ、延期になった時に、
はい、
こうフジロック特別ウィークみたいなことをやったんですけど、はい、その時に出てもらったんですけど、
はい、
その時はあのさよならの締めはなんかブルーハーブのセリフでした。
すいません、あの本当に恐縮です。あのすげえカットされてました。ありがとうございました。本当に正解です。ありがとうございました。
じゃあ今日登場していただいたのは、いつまでたっても俺たちはの
坂本と、
はい、イサムでした。
来年はフェスでお会いしましょう。
あ、お会いしましょう。
嬉しいね、もちろんさ。